Good morning, everyone.
Good morning.
Because today is the fourth Sunday of the month, we are doing the message from Psalms.
今日は月の4週になりますので、詩編をメッセージします。
And next week we'll go back to looking at the book of Luke.
来週はまたルカ書に戻ります。
So if you could turn with me now to to Psalm 6 verses 6 to 7.
それでは詩編の6章、6節、7節を見てください。詩編6章、6節、7節です。
I am worn out from groaning all night long. I flood my bed with weeping and drench my coat with tears. My eyes grow weak with sorrow and they fail because of my foes.
私は私の嘆きで疲れ果て、私の涙で夜ごとに私の寝床を漂わせ、私の不死道を押し流します。私の目は苛立ちで衰え、私のすべての敵のために弱まりました。伏し路というのは寝床ですね。
The title of today's message is A Prayer in the Midst of a Crisis, Part 3.
今日のメッセージのタイトルは危機的状況にある時の祈りパート3です、危機的状況にある時の祈りパート3の
I am helpless
自分ではどうすることもできない自分ではどうすることもできないという副題です。
Today we come to the third part of this series on Psalm 6.
今日はこの詩編6章の、メッセージの第3部になります。
This psalm was written at a time when David was suffering from a severe illness.
この詩編6章というのは、ダビデ王が重い病気になり、危機的な状況の中で書いたものなんです。
At the same time, his enemies, probably one of his sons and supporters of that sons, who wanted to take over the kingdom.
当時、ダビデ王の息子と、その仲間がダビデ王の病につけ込んでその王位を狙おうとしていました。
We're taking advantage of this illness in David's life. So at this time of crisis, everything seemed to be going wrong for David.
それでダビデ王にとってその当時は最悪の状態にあったんです。
Sometimes in our own lives we experience such times, such as, and sometimes a nation experiences such times.
時に私たちだって人生の中そのような最悪な時を経験するものです。また国民単位で経験することだってあります。
The question remains, when we are in such a situation, how do we respond?
そこで問題はそんな時どう対処していくかということだと思います。
As we examine in the first part of this message, there should firstly be a plea for mercy.
その答えとしてまずこのメッセージのパート1で神に憐れみを求めていくべきである、神に憐れみを求めていくべきであるということをみんなで見ていきました。
And we noted that this plea for mercy should comprise of an acknowledgement that God is in control.
最悪の時、すべてのことは神の御手の中にあることを理解して、人間の弱さを認めること、そして癒しを求め、正しい霊の状態を認めていく、認識するということです。
An admission of our human weakness.
人間の弱さを認めるということ。
A petition for healing.
癒しを求めるということ。
And the recognition of our true spiritual condition.
あるべき、霊的にあるべき状態を認識するということです。
Secondly, in part 2 of this message, we looked at the need to reason with God.
次に、パート2では、神の道理にかなう祈りをするということでした。神の道理にかなう祈りをする。
We saw that this reasoning should be firstly to God's love.
まず、神の愛を求めます。
Secondly, to about our potential to serve.
次に、神に仕えていくことを誓います。
And thirdly, about our potential to proclaim the gospel.
そして、福音を述べ伝えることを誓って祈るということです。
Today we examine two verses where it appears that David has come to the very limit of his endurance.
それを受けて今日は極限状態に陥ったダビデ王を御言葉から見ていきます。極限状態です。
He admits that he is totally helpless.
ダビデ王は自分ではどうすることもできないことを認めたのです。
Now, just because these verses are about a point of helplessness, don't take this as meaning we should never be confident.
ここの御言葉の要点は自分ではどうすることもできないということですが、この意味を自信を持ってはいけないと、自信に満ちてはいけないとは取らないでください。
Actually, the Lord gives us a lot of confidence.
実際、主は私たちに自信を持たせてくださるんです。
However, there are certain times that we have to admit we are helpless before the Lord can act in that situation.
ただ、主が働いてくださらないと自分ではもうどうすることもできないと認めざるを得ないことがあるということなんです。
First and foremostly, we need to admit we are helpless in regards of our salvation.
まず第一に、私たちの霊の救いということに関して私たちは自分では救えないんだということを認めなければなりませんよね。
Nothing we can do can save us from our sins. Only God can help us there.
人間の持つ罪というものから自分を救えるのはただ神だけであって自分ではそれを救えないのです。
However, there may be other times when we are helpless.
それからまた自分ではどうすることもできない状態というのもあります。
It could be in a difficult situation in our work.
仕事の中にそれが出てくるかもしれません。
It could be in a relationship.
人間関係の中に出てくるかもしれません。
Or in an illness.
病気。
Or because of an accident.
事故。
There are four things that David admitted he was helpless to do anything about in these verses.
今日の御言葉の中にダビデ王が自分ではもうどうすることもできないと認めた4つの事柄が示されているんです。
Firstly, David admitted he was helpless in regards to his physical strength.
その1つ目です。体力です。ダビデ王が認めたこと、体力。
The first part of verse 6 says, I am worn out from groaning.
今日の御言葉の6節にダビデ王は私は私の嘆きで疲れ果てと言ってるんです。
Throughout history, a lot of people have relied on their physical strength to help them survive in the world.
歴史を通して多くの人がその世で生き抜くために自分の体力に頼りました。
Many cultures have placed high importance onphysical strength in evaluating one's level of success or position in a society.
社会の中で成功し、知恵を得るためには体力が必要であることを多くの文化の中で特に重要視されていますよね。
Being strong physically can also help people to earn a living by doing jobs which require physical strength, such as laboring.
肉体労働のような仕事には特に強い体力が求められて生活費を得るために当然それは必要なものになってきます。
And there's nothing wrong with keeping yourself physically strong as possible. It is of value, but it's not the most important thing in life.
もちろん強い体力を維持していこうと努めることは間違いでも何でもなく素晴らしい価値あることですが、ところがそれが人生の中で一番大事なことではないんです。
First Timothy 4 verse 8。
テモテへの手紙第一四章八節を見てください。テモテへの手紙第一四章八節です。
For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come.
肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。この経験という意味ですけれども、これは謙虚に神と向き合うということです。経験の意味は謙虚に神と向き合うなんですね。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。
No matter how fit or strong we keep ourselves, there will come a time when it will fail us.
どんなに自分の体を丈夫に保っていても、いつか衰える時が来るんです。
Either through illness, aging, or a challenge too big for our own physical strength.
それは病気からだったり、年を取ること、または体力への挑戦の限界から起こります。その時こそ私たちは主に生きる力を求めることが大事になるんです。
Isaiah 40 verses 30 to 31。
イザヤ書40章30-31節。イザヤ書40章30-31節。
Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall.
若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。
But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint.
しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。
If today you're in a situation that has stretched the limits of your physical strength, surrender to the Lord.
もし今あなたが体力の限界を感じていらっしゃったら、その身を主に委ねてみてください。
Come and receive His strength to empower you in the situation.
あなたの今の状態に力を吹き込む主の力を受け取るんです。
He is far stronger than any situation we can face.
どんな状況にも勝る力を持っておられるのが主なんです。
アーメン。Secondly, Davidadmitted that he was helpless in regards to his emotions.
二つ目です。 ダビデ王が自分ではどうすることもできないと認めたこと、感情です。感情。
The second part of verse 6 says, All night long I flood my bed with weeping and drench my couch with tears.
6節でダビデ王は、私の涙で夜ごとに私の寝床を漂わせ、私の不死度を押し流しますと言いました。
Knowing how to control our emotions can help us go a long way in life.
自分の感情のコントロールの仕方を知ることは人生に大いに役立ちます。
Knowing the right time to put aside emotion and think logically, and knowing the right time to show emotion.
感情というのを脇に置いて論理的に考え、感情を出すべき時を理解するということです。
And actually, when I was studying my MBA, we learned that EQ, emotional quotient, is actually a lot more important factor than IQ, intelligence quotient, in determining a person's success in life.
私は経営学修士号を勉強していた時に、人生の中では感情が知能よりもその成功にはより重要であると習ったんです。
And we also learn to develop our EQ to improve our chance of success.
そしてまた成功するチャンスを高めるために、感情の度合いを、感情の比率を高める、感情をコントロールする力を高めることも学びました。
However, just like David expresses in this psalm,We can come to points in life when our emotion fails, when our emotions fail us.
でも、今日の御言葉にの詩篇の中であるように、ダビデが言っているように、私たち人間には感情を抑えられない時があるんです。
That's when we have to admit that emotionally we are not altogether, that we desperately need God's help in a situation.
そうです。私たち人間は感情を完全にはコントロールできないものであるということを認めるんです。そしてそこから神の助けを心から求めることなんです。
1 Kings 21 verse 4、
旧約の列王記1を見てください。列王記1:21章4節。サムエル記の次ですかね。列王記1です。21章4節。
So Ahab went home sullen and angry because of Naboth the Jezreelite had said, I will not give you the inheritance of my fathers. He lay on his bed sulking and refused to eat.
アハブは不機嫌になり、激しく怒りながら自分の家に入った。イスラエル人ナボテが彼に、私の先祖の譲りの地をあなたに譲れませんと言ったからである。彼は寝台に横になり、顔を背けて食事もしようとはしなかった。
King Ahab was someone who didn't have good control over his emotions.
このアハブ王という人は自分の感情をコントロールできない人だったんです。
He ended up murdering Naboth because of this situation.
なんとこの王は隣人だったナボテを殺害し、
Later, he pretty much let his pagan wife take over the kingdom.
その後、異教と異なる宗教を持っていた妻に王位まで横取りされてしまったんです。
What if he had called on the Lord in this situation?
もしその時このアハブ王が主に 助けを求めていたらどうなっていたでしょう。
Could his whole chapter in the history of the kings of Israel have been a much better one?
おそらくイスラエルの王たちの歴史全体がもっとマシなものになっていたんだと思います。
You may be facing a hard emotional situation today.
もしかして今あなたも感情的につらい気持ちでおられませんか?
What are you going to do?
そこからどう向かっていくつもりですか?
Maybe you need to admit that you are overwhelmed. That you have no more emotional reserves to endure.
もしそうなら、もはや自分は感情を抑えられない時にいることを認めることなんです。
Then you can see the hand of God come in and do something that is beyond your emotional capacity.
あなたが認めれば、神の御手が及びます。そして、あなたの感情の処理能力を超えて働いてくださるのが見えてきます。
アーメン。Thirdly, David admitted he was helpless in regards to his senses.
3つ目、ダビデ王が認めたこと、感覚です。感覚を失うということです。
The first part of verse 7 says, "My eyes grow weak with sorrow."
7節でダビデ王は私の目は苛立ちで衰えと語っています。
We all rely on our senses to give us information about what's going on around us.
私たちは自分の周りで起こっていることの情報を得るのに自分の感覚に頼ります。
And we also rely on our brains to correctly process this information so that we can take the right course of action.
そして自分の感覚で得た情報を今度は頭で正しく処理して正しい行動が取れるようにしていきます。
When people lose one of their senses, the other senses can compensate, but they begin to miss out on fully comprehending the situation.
もし感覚の一つが失われると、他の感覚が埋め合わせをすることができるんですが、それでも十分な状況の把握ができなくなっていきます。
And if more than one sense fails, the comprehension becomes even harder without others to help them. And then when the brain fails in some way, people lose the ability to correctly respond to the situation. And it can have all sorts of disastrous consequences if they are left on their own.
そして思考力に欠けるとあらゆる悲惨な結果にごめんなさいいろいろな悲惨な結果に置かれている時置かれた時正しく処理できる力を失ってしまいます。
エクレシアスティクス、chapter 1 verses 18
伝道者の書というのが旧約にあるんですけれども伝道者の書1章18節です。伝道者の書1章18節詩編の次です。あ、違った、箴言の次です。詩編、箴言、そして、伝道者の書一章十八節。
For with much wisdom comes much sorrow. The more knowledge, the more grief.
実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増す。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり知識を増す者は 悲しみを増す。
Sometimes even with all of our five senses working well and our brain processing that correctly, we just can't comprehend fully the situation and we can't see a way out.
つまり、自分の五感がよく働き、頭脳も正しく情報分析していても、置かれている状況を十二分に理解することは不可能ということです。自分の力では解決の道を見つけられないことがあるということです。
So whether we are blinded physically or intellectually in a situation, the only way we can find relief when our senses or our brain fails us is to call on the Lord.
自分が感覚を損なうとき、あ、ごめんなさい。人が物理的にまたは知的に盲目になってしまって、自分が感覚を損なう場合、もうその時には主に助けを求めることで落ち着きを取り戻すしかありません。
Psalm 119 verse 105、
詩編119章105節を見てください。詩編119章105節、
Your word is a lamp to my feet and a light for my path.
あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
He is the one who can guide us through the darkness of a difficult situation.
困難な暗闇の状況にある私たちを導けるのは神様だけです。
He won't fail you.
神は決してあなたを失望させることはありません。
He will guide you on the right path.
正しい道へと必ず導いてくださいます。
Amen.Fourthly, David admitted that he was helpless in regards to his relationships.
最後の四つ目です。ダビデ王が認めたこと。つながりです。人とのつながり、神とのつながりです。
The second part of verse 7 says, "They fail because of all my foes."
ダビデ王は7節で私のすべての敵のために弱まりましたと語っています。
Going solo through life is never a good or truly happy way to live.
人生を人とつながらず孤独に送っていくことは良いことではありません。そしてまた真に幸せな生き方でもありません。
We were made for relationship.
私たち人間は人とつながりを持つように作られているんです。
Even in the perfect Garden of Eden, Adam was not complete without Eve.
神の作られた完璧なエデンの園でさえ、イブなしではアダムは完全なものではなかったんです。
Good relationship with others helps us perceive things better than we might on our own.
他人と良いつながりを持つことは、よりよく物事を理解させてくれます。
People in healthy relationships with one another can achieve a lot more than collectively they could on their own.
お互いに健全な人間関係を持っていけば、持てば、多くのことをより正しく成し遂げられていくようになります。
David had a team of people who helped him manage the kingdom of Israel effectively.
イスラエルで一番の王だったダビデ王は、イスラエルの国をよりよく治められるように、自分を助けてくれる強いチームを持っていました。
However, at this time, he was let down. Some of his team had begun wanting one of his sons to take over.
ところが、彼が衰えた時、何人かがダビデ王の息子を使ってその地位を脅かしたんです。
The great team was beginning to break down.
素晴らしかった優れたチームが崩壊していったんです。
Jeremiah 17 verses 5 to 8.
最後の御言葉を見ます。エレミア書17章。エレミア書はイザヤ書の次ですね。エレミア書17章5節から8節です。17章5節から8節。
This is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man, who depends on flesh for his strength, and whose heart turns away from the Lord.
主はこう仰せられる。人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主から離れる者は呪われよ。
He will be like a bush in the wasteland. He will not see prosperity when it comes. He will dwell in parched places of the desert, in salt land where no one lives.
そのような者は荒れ地の室の木のように、幸せが訪れても会うことはなく、荒野の溶岩地帯、住むもののない塩地に住む。
But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in him.
主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように。
He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream.It does not fear when the heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in the year of drought. It never fails to bear fruit.
その人は水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる。
We as humans need healthy relationships with one another to live well, but we shouldn't put our trust in those relationships.
良い人生を送るには健全な人間関係が必要ですが、人間関係に信頼してはいけないということですね。
Even the best relationships with other humans can break down.
最高の人間関係を作っても壊れてしまうんです。
I've seen it so many times. Some people, even who I've shared in the ministry with, have gone astray.
私について言えば、実はこれまで一緒に主に仕えてきた人のうち何人かが道を失ってしまっています。
If I had rested my confidence on those relationships, I too would have crashed out.
もし私が彼らとの人間関係に信頼を置いていたなら、私ももう道を失っていたでしょう。
Yes, I'm thankful to God when I'm thriving in good relationship with others, but I know the most important relationship is my relationship with God.
もちろん、人々と良い人間関係を持つことができることについては、神に感謝しています。持つことができたことを神に感謝しています。でも一番大事な関係は神との関係だということを私は知っています。
He'll still be there for us when others fail or die.
人につまずいても、人が死んでしまっても、神はそばにいてくださいます。
If you are going through a time where you feel that you are let down by others,
もしあなたが誰かによってつまずいているのでしたら、人には信頼、人には 信頼は置けないということを知ってください。
You think there's no one that you can trust today.
あなたが今 100% 信頼を置ける人はいないのです。
Put your trust in the Lord.
そうではなく、神に信頼を置くんです。
He won't let you down.
神があなたを失望させることはありません。
アーメン。
アーメン。